石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
ここ2週間各社の決算会見がありました。で、まあ今各社のまあ決算の結果を聞くというのもありますけども、質疑応答でのまあトピックとしては、まあ NTT 法か、あとは楽天のプラチナバンド割り当てについてというところが一つトピックになっていて、まあ自分としてはまあいろんな社長に割り当てられたけどどうすかみたいなことを質問したんですけども、その中で結構びっくりだったのがソフトバンクの宮川社長で、やっぱり宮川社長ってまあソフトバンクでプラチナバンドなくて非常に苦労して、うん、でようやっともらってまあなんとかネットワーク作ってきたんで、今は4社の中でもまあネットワーク品質ナンバーワンだよねって言われるぐらいになったっていうところなので、まあ相当プラチナバンドに思い入れがあるようで、結構熱く語ってくれたんですよ。で、熱く語りすぎたのか若干暴走気味にもなりなんかその楽天が必要とするならば基地局の場所貸してもいいよとか、あとそのバックホール回線って言ってね、その基地局までの回線も貸してもいいよ的な発言まで踏み込んでいて、自分の隣にあの携帯ウォッチの関口編集長いたんですけど、思わず目を合わせるぐらいの感じで
いいの言ってみたい
そうそうそうそう、なんか語ってるなっていうのがありました。そもそもね、楽天とソフトバンクって、ソフトバンクの元社員が基地局の場所のデータを持って楽天モバイルに転職したとかっていうので今裁判したりとか、本来は仲いいはずではないんですけど、どうやらなんか NTT 法の絡みで、まあその社長とかが会う機会が増えて、なんか仲良くなっちゃったのか、なんか宮川社長がなんかそのね、三木谷会長に対して、まあ、三木谷会長は正論言ってるし経営者として尊敬できるとかっていう風に言い始めたりとかしてるので、若干なんかNTT 法によって NTT 対それ以外で、それ以外が仲良くなってるという構図が生まれてたりもするので、ちょっとねこの通信業界この先ね、どういうこう関係性になっていくのかというところは注目になってくるかなというふうには思いました。
さて石川さん、今週の特集ですが、
即完売した人気の高性能キーボード HHKB スタジオを特集していきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組の X、 旧 Twitter ハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのポストお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
初日完売の究極キーボード HHKB スタジオ。業務用イメージスキャナなどを開発販売している PFU が発売しているパソコン用周辺機器、ハッピーハッキングキーボード、通称 HHKB の新製品 HHKB スタジオが10月25日に発表、その日のうちに発売され即日完売となる人気を集めています。本日は株式会社 PFU よりドキュメントイメージング事業本部販売推進統括部統括部長の山口敦史さんにお越しいただき、 HHKB キーボードの魅力について伺っていきたいと思います。山口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いきなり聞き慣れない単語が並んでいてかなりねこの番組とはね趣旨が異なるんじゃないかという感じもしますが、今日の特集はキーボードという形になっております。スマートフォンとは直接関係はないかもしれませんが、出先でタブレットをつないでね、あのキーボードを使うですとか、 まあ、スマートフォンもねどんどん高性能になっているので、まあ、スマートフォンとつないでキーボードを使うといったことも想定されますので、今回ねぜひともお話を聞きたいなと思っております。HHKB スタジオなんですけども、発表のタイミングに今はねお話を聞くタイミングがあって聞いたんですけども、かなり濃いなというような、まあ、製品になっているので、まあ、その辺ねスマートフォンとはちょっと異なりますが、周辺機器としてね捉えていただけたらなと思いますので、いろいろと聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。これ実際に私ちょっと今ね今触ってみたんですけども、結構いい感じのね、私まあ仕事柄ライターなので、まあ、キーボードめちゃめちゃ毎日叩いてるんですけど、その感覚からすると非常にね音も静かで押しやすくね、結構いいキーボードだなという感じもしました。マスチロさん実際触ってみて何か感想ありますかね。
今日初めて実物を見て、うん、その小ささにまず驚きましたね。あ、やっぱりなんか持ち運んで使われる方のために作ってるのかなっていう印象がありました。あと何より音がしないそんなにと思って、そこは結構あの静かな場所での作業にはちょっとね気遣いますし ね。
だから見た目結構ガシガシ音がしそうな気がしますけど、 その割にはもう音がしないっていうところもあったりもするので、ね、その辺いろいろ聞いていきたいと思います。まず、まあ、HHKB スタジオなんですけども、まあ、44,000円とキーボードとしてはややね高めな感じもしますが、発売初日で完売と、で再販分も即完売ということで、まあ、人気商品でね、自分のね SNS 上を見ても結構盛り上がってる製品だなというところですけども、開発販売しているのが PFU という会社になりますが、 PFU というのはどういった会社になるんでしょうか。
PFU なんですけど、1960年にわずか7名で設立されたという、今でいうベンチャー的というかですね、スタートアップ的な会社でですね、宇野家電子工業、石川県の宇野家という場所から始まった会社になります。で当時はですね、あの小型コンピューターとか、まあ、オフコンとかの開発を主務にしてましたので、まあ、それをまあ生業にして過ごしていたという形でございます。まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、 PFU の名前はですね、まあ、パナファコムヒューザックみたいなところから来てますので、まあ、こういったあのいろんな3社がですね技術を持ち合わせて今の、まあ、ベースにいるよっていう形でございます。
自分としてはかなりそのスキャンスナップなイメージなんですけど、
あ、なるほど、
はい、スキャナーはどれぐらい前からやってるんですか。
そうですね、あのちょうど2001年ぐらいに富士通グループからこのスキャナーのビジネスというのを PFU に統合してですね、はい、当時はやはり業務用の FI シリーズという、まあ、世界ナンバーワンのスキャナーで、今石川さんおっしゃってたようなコンシューマー向けモデルのスキャンスナップは2001年から販売、グローバルに今展開しているスキャナーの2種類のシリーズになっております。
っていう中でキーボードなんですけども、キーボードを開発したのってどれぐらい前からなんですか。
そうですね、あの1992年に今の東京大学の名誉教授であるコンピューター研究のプロフェッショナルの和田先生が一回論文を書こうということでですね、あの論文書いていたところからこの配列のアイデアというのが出てきたという形でございます。
で HHKB としては製品結構古いんですもんね。
そうですね、1996年から初号機ですね、こちらの方を発売させていただいて、今27年目かな、はい、になるという製品になってます。
これなんで27年も売れ続けたんですかね。
もともと和田先生自身がやっぱりオフコンがいろいろ変わってきてしまう、スーパーコンピューターが変わっていくとですね、キーボードも変わっていく時代だったと。でせっかく慣れたらキーボードなのに、キーボード変わるとなんか変なファンクションがついてるとかですね、あっちのキーがこっち行っちゃったみたいなことがあって、まあ、とても難儀されたっていうのがあって、まあ、それをですねもう自分のキーボード作っちゃった方がいいんじゃないかというところもあって、まあ、作り始めたというのがまあベースになっているんですね。そういう意味でいうとユニックスとかですね、あの当時そちらの方でプログラミングを組んでいたプログラマーの方にとっては最高の打ち心地でできるっていうので実現されたっていうのがベースにあるかなと思ってます。はい、
これ名前って何か理由があるんですか。
あ、名前なんですけど、
ハッピーハッキングキーボード、
ね、実はこの名前の名称の由来なんですけど、うん、GUN グニューというところのフリーソフトの創始者でありますリチャード・ストールマンさんという方がですね、うん、ハッピーハッキングって言ってあのいつもまあ発していた言葉がありまして、これって一見ハッキングって言葉自身がすごくなんかあまりなんだって馴染みのない悪い方にあるんですけども、実を言うとまあ良い意味でのホワイトハッカーという意味でもまあハッキングってことはあの良い意味なんですね。まあそれを和田先生の方もまあいいなという話もなって、いろいろとみんな話してですねこの名前を決めてったっていうのがあります。だからハッピーハッキングのキーボード、プログラムを楽しくやっていこうねっていうイメージが込められてたものなんですね。
でそんななんか今回発表発売になってHHKB スタジオですが、どういった製品なのか改めて教えてください。
まずあの HHKB の基本コンセプトをそのままにしたキーボードなんですけれども、はい、そこに今回ポインティングスティック、はい、ジェスチャーパッド、はい、そしてキーのスイッチを静電容量からメカニカルキースイッチに変えたという、こう大きく3つのポイントがですね、はい、新しくなったポイントかなと思ってますと。で HHKB そのもの自体は3つのやっぱコンセプトがあって、はい、まず和田先生が考えられたこの配列、はい、コントロールの横に A があるという、まあ、あの配列があるんですけども、この配列そのもの自体を絶対にキープすることがゆえにコンパクトさを保つことなんで、あまり変に大きくしたりとかはしないということ。でさらにキーのこの打ち心地の良さ、この3つをですね、あのコンセプトに我々っていうのは HHKB のまあ伝統を守ってきたっていうところなんですね。その中で今回コンパクトさをそのままに、まあ、配列もそのままに、トラックポイントっていうのがですね、真ん中にあのポインティングジェスティックがついてるんですけども、うん、
丸いやつですね、
はい、マウスがですねここについたっていうことが、まあ、一つの大きなポイントかなという形になってます。
そもそもその新製品を作ろうと思ったきっかけって何なんですか？
もともとアメリカの方で、はい、まあ、HHKB のコンセプトをそのままにですね、新たなちょっと市場をもう少し見てみようというところもあって企画検討していたっていうところがありましたと。そこに一人のまあ企画者が行ってですね、いろんなアメリカ人のキーボードの体験とかですね、体感とか、まあそういったものを聞いた上で、まあ今後のキーボードがこういうところに使えたらいいなとか、こういうふうにオールインワンになってたらいいなというところもあって、まあいろんな機能をですね加えていったというのが大きな企画のベースになっています。
これまあ自分が一番最初に見てびっくりしたのがポインティングスティックといいますかっていうのが真ん中にポンってついていて、
はい、
これってだからね、昔からパソコン使ってる人からすると、昔で言うと IBM 今でドレノボのシンクパッドのあれじゃねえかと思ったら勝手に押したわけじゃないんですよね。
あ、そうなんですか。権利関係は終わってますので、はい、まあ、それは使っていいですよという技術にはなっているんですね。でさらに言うと我々も、まあ、レノボさんの今の使い勝手とか、はい、あとは過去の使い勝手も含めていろいろといろいろと調べてですね、最初もう本当にここが一番苦労したんですけど、もうマウスのシュッて動く感度とかですね、キュッて止まる瞬間とか、この速度とかですね、これって意外ともう、あ、考え抜かれてたんだなって思うぐらい、かなりこれはもう技術者およびあとはあの外部力のアセスメントも入れたんですけど、その方たちとお話ししながらも結構苦労した点でしたね。はい、実際使い勝手としてはいいものが提供できたのかなというふうに思っております。
ですよ、ね、そういう人はだから赤いのに変えてるんですよね。
そう
そう赤くしてるんですよね、
はい、赤いポッチだけがまた売ってるんですよね、本当に、はい、なのであの変えてあの当時をなあの懐かしむみたいな、
ね、はい、で使ってるんですよね。他はその入力系でポイントあったりしますか？
そうですね、あとはそのジェスチャーパッドといって、はい、あの4側面ですね、両脇の縦の上部ですね、はい、あとはこの手前側のこの右左、はい、ここにですね、実はジェスチャーパッドというものを今回付けさせていただきました。デフォルトでは左の手前と左のこの縦ですね、こちらの方は矢印キーが動くようになってます、はい、で右側の手のこちら側がですね、ウェブでいうとスクロールですね、あのマウスのホイールのスクロールがですね割り当てていて、で右の手前のこの横がですね、タスクの切り替えという形でやらせていただいてます。まあ、これを割り当てたんですが、自分で好きにカスタマイズもできますので、まあ、例えば音量を上げ下げするとかですね、プログラムでこれ実行するみたいなこともですね、まあ、いろんなキーの割り当て方はご自由に設計ができるというものになってます。
これだからやっぱり便利ですよね、そのいちいちなんかマウス触ったりしなくてもいいって感じですもんね。
そうなんですよね、
なくていいって感じですもんね。
あのもともとマウスとかやっぱジェスチャーパッドってどうしてもそこのスペースも必要ですし、はい、何かやっぱりこの手狭なところだったりとか、まあ、自分と先ほどあの石川さんもお話ししたスマホと本当にこのキーボードだけでも仕事ができるなんていうことを想像した時には、まあ、余計なものを置けないっていうところもあったので、まあ、そういうところを勘案してですね、こういったジェスチャーパッドという機能もつけてみました。あともう一個ですね、あのやっぱ VR とか XR かけていただいた時にキーボードっていう入力自体の眼形は変えられないんだけども、マウスを触らなきゃいけないとか、ね、トラックパッドを触らなきゃいけないとかなってくると結構手があちゃこちゃいってしまうっていうのもあったんで、まあ、自分がその VR とか XR の中に没入するためにはフォームポジションから手を離さずに、まあ、自分の全て好きな作業がシュシュッとできるようになるっていうことも考えていたというところになりますね。
このキーボードだけで完結するってところですよね、はいはい、あとやはりまあこだわってるところはキー自体ですね。
あ、おっしゃる通りです。そうですね、はい、キーのところで言うと今のプロフェッショナルのタイプ S のシリーズに関しては静電容量無接点方式という、
それってどういう方式なんですか？
はい、あのコニックリングっていうリングがあってですね、はい、でその上にラバーカップがあるんですけども、はい、グーッと押していただくとそのリングがグーッと圧縮されることによって通電して、はい、その通電が全部押し切らなくても 何かが押されたよっていうことを合図をするというような形になってます。なんで耐久性もありますし、そこまで押さなくてもいいというメリットがあるんですね。でノートパソコンとかも薄くてですね、ペナペナしてて打ちやすいじゃんっていう方もいらっしゃるんですけど、実はあれそこまで打たないとやっぱりスイッチがカチンって実際には入らないので、そこを打ちするとやっぱり指先にも負担がかかってるというのもあるんですね。まあ、これは本当に指をストッと落とす感覚でですね打てるというのが、まあ、
サラサラサラサラ
サラサラ打てるというのが特徴な静電容量無接点方式なんですけど、
でこれが非常に人気が上がった
んですね。はい、で今回はそれにほぼ近しいスイッチを開発してて、開発いただいて、まあ、45g の6圧で、サイレントでリニアっていう力の加え方ですねの、このキースイッチを開発したという形でございます。ま
あ、なんで変えたんですか。
まあ、そもそも HHKB のプロフェッショナルシリーズっていうのはあまりカスタマイズをさせない、まあ、これ自身がもう全てあの決まってのもう完成品だよ決まったものなんですけども、HHKB の今回のスタジオシリーズに関しては全体を通して一つのキーワードとしてカスタマイズ性ということをとして作ってきたという形でございます。なのでキーキャップも、まあ、いわゆる一般的に売られているチェリー MX のマウントと同じですので、そういったものにキーキャップも変えられまして、キーの軸そのもの自体も今言ったチェリーだったりとかカエルだったりケトロンだったりこういったこと変えられますので、自分の好きな色に染められるという形になります。で原点に戻すと HHKB というのは配列とコンパクトさと打ち心地っていうところなんで、配列とまあコンパクトさは変えてなく、で打ち心地は好みの方にもよって変えていただいても大丈夫ですよっていうところ、まあ、つまり和田先生が言う気持ちよくプログラミングする、ハッピーハーキングするという時は自分の好きな打ち心地であってもいいって思ってるんですね。まあ、そういうのも含めていいところ作ってくださいねという形でございます。
これデザイン自体もどっか頼んでんですよね。
あ、そうなんです。今回あのカリフォルニアですねにあるヒュージっていう会社にお願いさせていただいてて、 GoPro だったり、まあ、それこそあのパソコンのレノボだったりとか、まあ、そういったデザインをしっかり作っていただいているところなんで、はい、まあ、今回あのこの HHKB スタジオそのものの企画自身が、まあ、US 発でやらせていただいてたので、まあ、そういったデザインも含めてですね、ヒュージの方とフェイストフェイスでですねやらせていただいてたっていうのがありますね。なんであの洗練されたデザインもありますし、もう一個のこの HHKB スタジオ自体にですね込めた思いが実は没入感っていうのもあるんですね。プログラマーの方がぐーっと自分の作業に没入していただきたいってなった時にですね、あんまり派手な色じゃなく、没入できる感覚っていうのをやってほしかったと。なんで実はこのポインティングスティックのですねマルチョボも目立たないようにしようと。でもう一個あのキーキャップも結構見づらくないですか意外と。はい、これプログラム打つ方はですねほとんどもういわゆるタッチタイピングでできちゃうんですね。没入すればずっとこれで打てるっていうのがですね、薄くてもいいじゃん、主張しないで、主張しすぎると今度その視覚に入ることがノイズになる事情もあったんで、なるべくもう無な状態にしているっていうのがこのスタジオになります。
シンプルでかっこいいですよね。
ありがとうございます。
今回これ乾電池で動くんですよね。
あ、そうなんです。もちろん電源でですね USB のスマホと同じようなことでも動けますけれども、はい、単三電池4本で動くような仕様になっております。まあ、今回マウスとかですねジェスチャーパッドつけましたので、まあ、その分電池の容量ちょっと増えて、通常のものよりは2個なんですけれども増えてはいるんですけれども、まあ、3ヶ月これでしっかりと持つという形になっております。
やっぱり乾電池の方がいいんですか。
そうなんですよね。ここもいろいろとやっぱりバッテリーにしないかなんていう話もお客さんの方からいただくんですけども、バッテリーにした時ってそのバッテリーが下手った時にどうしても修理に出さなきゃいけないとかですね、バッテリー自体の交換に結構難儀したりするというのがあるんですけど、でそういう意味で言うと乾電池ってどこでも手に入りますし、修理するというよりかは入れ替えるだけになりますので、まあ、そういうコンセプトでもうバッテリーはまあ搭載しないというところをやらせていただいている形でございます。で今ではあのいわゆる充電池っていうのも皆さんあの当たり前のように持つような形になってきてますので、はい、そういった入れ替えとかですね、充電しながらまた使っていただくっていうこともですね、まあ、エコの世の中にはすごくいいのかなというふうには思っております。
ですよね。今回まあお値段が4万4000円というところですけど、やっぱりこの値段は仕方ないかなっていう感じなんですかね。
そうですね、マウスがついたのとジェスチャーパッドがついたのとという、はい、まあ、お話もあるんですが、この HHKB スタジオ、まあ、4万4000円で発売させていただいた時、もちろん普通にもお高いなという人もいらっしゃるんですけども、キーボードよく知られてくる方とかですね、あとはよく触ってみてですね、あ、これは4万4000円するわ、まあ、5万円以上するんじゃないのっていう価格をひた隠しに説明したらですね、これ5万か10万ぐらいするんじゃないとかっていうことをね結構言っていただいてたりする人もいたので、まあまああの ご購入にあたってはいい価格のところを今ついてきてるのかなというふうに思いますし、今だって石川さんね iPhone が20万ぐらいする中でですね、そういう意味ではもうパソコン並みになってきた中で、キーボードもですね、高級キーボードという分野そのもの自体が、まあ、しっかりと確立していけば、毎日触るものとして、まあ、しっかりこだわっていただくための人にとってはですね、いい機材をですね提供していきたいなというふうに思っております。ま
あ、なんだかんだ言ってね、キーボードって本当に毎日使うものなので、椅子にもお金かけたりとか、あとねキーボードにもお金かけたりっていうのは、いい仕事をする上でありなんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。これ実際にまあ日米同時発売でしたけど、はい、海外での反響とかってどうでしたか？
海外の方でもありがたいことにですね、いい意味でも、あとやはり違った意味でもですね、反響いただいているという形でございます、うん、特に海外にはいろいろ HHKB そのもの自体の販路もやっぱりちっちゃかったので、知っている方たちがやはり静電容量無接点方式イコール HHKB っていう思われている方がたくさんいらっしゃってたんですね。まあ、なのでその人たちがあれ新しい HHKB ってその静電容量捨てたのかっていうぐらいの反響があったりとかはしたんですけれども、まあ、実際触っていただいてたりとか、まあ、アメリカでもですね、いくつかイベントをやらせていただいたり、実際タッチアントライしたんですけれども、あこれいいじゃん、もうこれ全然変わらないねっていう、打ち心地的にはすごくサイレントでいいねっていう方もいらっしゃるので、まあ、そういう意味ではですね、今回その US の反響というものを US 初の企画ですので、 US でいかに大きくしていくかっていうところがですね、まあ、我々のミッションでもありますので、はい。
あとあれですもんね、これ複数のデバイスつなげられるんですもんね。
あ、そうなんですよね、4つまでのペアリングができますので、まあ、パソコンが、まあ、Windows、Mac、Android、iPad いくつかある場合ですね、ペアリングの方法を変えてしまえば、コントロール C で 1,2,3,4 で変えてしまえば、はい、すぐにでもつながる機器を変えられるということができます。なんでよくクリエイターの方たち、いくつかのパソコンを立ち上げながら、まあ、物を動かしてたりとか、例えばデバッグを iPhone でもしなきゃいけない、 iPad でもしなきゃいけないなんていう方たちは、こっちでプログラムしながらこっちでデバッグして動かしてみるなんてこともあるかと思うんですね。まあ、こういう時にですね、ペアリングをキュッキュッと変えるだけですぐにデバイスできますし、あとは先ほどの話の通り、家ではパソコンを使ってちょっと外で原稿書きに行こうって言った時に、 iPhone と例えばこのキーボードだけ持ってやりに行くと、 iPad や iPhone みたいなもので原稿書くなんてこともできる
ですね。それは便利そうですよね。今回 PFU、まあ、こういった製品出しましたけど、来年なんかこうしたいとかってあったりしますか？
来年というか、まあ、今回新しいシリーズ、はい、2つのシリーズという形でプロフェッショナルシリーズとスタジオシリーズ出しまして、そういう意味では米国でも認知も上げたいですし、うん、日本でもですね、実はこのプロフェッショナルの方もね、売り上げは実は落ちてなくて、この併売することによってどっちも逆に言うと人気出てきたという形ですので、まあ、そういう意味で言うと高級キーボードの分野というものをもう少し広めていきたいなというのがありますね、はい、あとパソコン、スマホ、まあ、XR デバイスとかっていう形の進化の中ですね、入力デバイスとしてこの脳から伝わる指の動きっていうのは今のところはキーボードじゃないとできないかなと思ってますので、まあ、今後ですね、携帯の通信速度がどんどん進化する中でですね、おそらく仕事に必須なデバイスになってくると思いますので、まあ、そういうものとのペアリングだったりとか、まあ、合わせ込んだ、まあ、その仕事の仕方だったり効率化だったりとかいうようなところもですね、うまく拾い上げながら展開していければなというふうに思ってますね。
そうですね、だから結局キーボードってやっぱり人が触れとか変わんないんだなっていう感じですもんね。まあ、それさ、今までの話聞いて何か感想ありますか？
前回石川さんに次の収録ではキーボードを取り上げますって言われた時に、番組が始まって10年、ついにそういう方向に行くのかってちょっと私は思ってでかつその時に自分の中のこうキーボードのこう位置っていうのかな、それをちょっと考えたんですよ、これまでの、うん、でその時に私はそのまあいろんなノートパソコン使ってきたんですけど、ノートパソコンってやっぱりサイズ感だったりとか機能とかそういったところで選ぶので、キーボードの選択権っていうものがそもそもなくて、キーボードを自分が好きなように選ぶ概念がなかったんですよ。でそんな中で今回そのキーボードを取り上げます。しかもそのキーボードが実はこんなにこだわりが詰まったものがもうあるんだっていうことを、まず私の中ではすごく新発見でしたし、こだわってる方は相当にこだわってキーボードも使われてるんだろうなっていうのも、なんか今日のお話で垣間見えて、ちょっと見方が変わりましたね。
そうですね、うん、まあだから多分ね、奥が深い世界なんですよ
そうですよね、こだわればこだわるほどね。
例えば皆さん8時間9時間寝る寝具、枕とかベッド、こだわりますよね。で先ほど石田さん言われたように長時間座る椅子にも最近こだわり始めました。 けどキーボードって皆さん8時間ぐらい打ってるにもかかわらずあんまこだわってない方が実はいらっしゃって、意外とその脳からこのキーを打つ手の速さでミスタップしちゃう時の効率の悪さとかいろいろ考えるともうちょっと生産性上げられますし、もうちょっと気持ちよく打てますしっていうのが実はキーボードにもあるんですね。なんでまあ実際まあ本当にこういうところにこだわっていただくとですね、いろんなところのインターフェースがこだわりやすくなってくるかなというふうに思ってます。
ちなみにこれどこに行けば体験できるとかあったりするんですか？
はい、そうですね、今はですね1月の半ばぐらいまでですね、はい、有楽町のベータストアの方でもお貸していただいてたりとか、あとはですねHHKB のホームページにあるんですけれども、各ショールームだったりとかタッチアントライスポットが実はありまして、はい、そちらの方に行っていただければ触ることができる。例えばですね、薄い財布っていうところで有名なスーパークラシックさん、東京とか名古屋大阪とかにもあるんですけども、そこで実際触ることができますし、あとはですね勇者工房さんってキーボードを専門で扱っている会社さんのところ秋葉原にあるんですけども、そちらの方でも触ることができます。
最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
まあ、先ほどの話になっちゃうかもしれないですけど、本当に実際皆さんが入力デバイスとして今後も何かそのインプットするときとかアウトプットするときもそうですけど、キーボードにこだわってみると違う世界が広がっていきますよっていうことを、もし皆さんが頭の片隅に置いていただいてですね、来年過ごしていただければなというふうに思います。
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。本日のゲストは PFU の山口敦史さんでした。以上、特集初日完売の究極キーボード HHKB スタジオでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また X 旧 Twitter のアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
パイオニアの NP1 について話を聞いていきます。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。Toodle-oo.